これ始まる前に台の上に立たなくていいと言われたのでちょっとこう下げて、これで大丈夫ですかどうしても台に立つとこれすっごい遠いんですよね、下が。これが理想なんです。今日はまあちょっとおはようございます。ビリー・ペティートというものです。秋田の方から来ました。秋田で秋田聖書バプテスト教会という教会で牧会をやらせていただいている、ところです。2011年の1月から向こうの方で牧師をやらせていただいて、さっき大半が日本って言われましたけど、今多分アメリカ17、日本15なので、来年か再来年ですね、ちょうど半々になって日本の方がこう長くなっていくのはあと時間の問題だと思っています。これからもずっとその秋田聖書バプテスト教会で、牧会をやらせていただけたら嬉しいなと思います。本当に秋田大好きですし、その教会も本当に心から愛していますので、本当にこんなに素晴らしい仕事があるって考えられないですよね。お金もらってるんですよ主の素晴らしさを述べ伝えるためにお金もらってる。はぁありえない仕事なんですよ。絶対おすすめです。もう最高です、本当に。で、今日はあのローマ書からメッセージをさせていただきますけど、なんで僕っていう、何回もこ あのコンファレンスに来る前に何度もなんでビリー言われたんですけど、その答えとしてはさあねってさあねって、それは岡田先生に聞いてください。岡田先生が読んだので、さっぱり何故かは分かんないです。まあ唯一あり得る、まあ、理由としては、今その秋田聖書バプテスト教会でローマの福音、まあ、ローマを今やっている最中で、ちょうど2年間やっているところで、今ローマ14章まで来ているので、本当毎日ローマローマローマローマ、少なくとも1日に4時間はローマの中にいるもので、しているのかなと思いますが、決してメッセージが上手であるとかそういうわけでは全然ないです。これは本当の話なんですけど、さっき言ってたシェパード神学校に行ってたんですね。でもちろん説教のやり方を教えてもらうんですよね。で、その進学校で、こう、僕がこう、こっちに立ってました。で、もう一人、グレグっていう方が、こっちに立ってました。で、その説教学の、先生は、僕を指して、この人のようにしちゃダメ。この人のようにしなさいって、そのグレグさんを指したんです。ひどくないですか？そこまで言わなくていいでしょって、まあ、思ったんですけど、まあ、なので、素晴らしい説教を聞きに来たのであれば、それはちょっと約束できないですけど、少なくとも僕が願い求めていることっていうのは、主の素晴らしさをもうちらっとでもいいので、本当にこのメッセージを通して主がどれほどに素晴らしい方であるのかを見ることができれば、もうそれで全てです。なぜなら私たちは完成するとき、どうやって完成するのかというと、主を完全に見ることによって私たちは主の似姿に変えられ、もう一瞬にして変えられるんですよ。なので今の段階では完全に見えないです。だけど少しまた少しって、こう栄光から栄光へと、彼を見ることによって、彼を喜ぶことによって、私たちは彼の似姿に変えられていく。なのでそれがまあゴールなんです。主の素晴らしさをちょっとだけでもこう皆さんと一緒に見ればいいなと思います。で、このカンファレンスのテーマっていうのは、福音の再確認ですよね。で、1章から8章までやりますけど、ある意味本当は福音の再確認っていうよりも、こう、神の義の再確認って言ってもよかったんです。なぜなら、まあ、昨日岡田先生が言いましたように、この神の義っていうのがすっごい大きなテーマで、今日の箇所もそうなんですけど、で、1章から8章を見ても、神の義っていう言葉は21回出てくる。福音は4回。神の義も、神の義っていうのが大きなテーマであり、それが福音とこう、心がすごいんですよ。だって神の義を私たち、罪人である私たちにとっては、全然いい話であるはずではないですよね。神の義は恐れるべき私たちはもうできるだけ遠くに逃げようとするようなものなのに、なんでそれが福音？は？あんな恐ろしいもの、 罪人にとってはあんなに恐ろしいものがなんで福音なんだって、その、まあ、説明が、このローマ1章から8章に出てくるわけなんですけど、それを一緒に見ていきたいと思いますが、その前に祈って始めたいと思います。天のお父様、あなたは本当に素晴らしいです。あなたは私たちを作ってくださって、私たちを愛してくださって、それは愛しやすいものであるなら別の話なんですけど、私たちあなたの顔に日々唾をかけるようなものです。あなたに対してあなた以外の何でもいいから礼拝したいと思う心がある私たちです。そんな私たちをあなたが愛してくださるっていう本当に驚くべき恵みであり愛であります。その愛の形の一つとしてあなたはこの御言葉を私たちに与えてくださいました。あなたの啓示がなければ私たちはあなたを知ることができない、あなたと関係を持つことができない、救いも希望も何もない状態ですが、あなたの愛のゆえに、恵みのゆえに、私たちにはこの御言葉があり、私たちはこれを通して、ある意味不完全な面もありますが、それを通してあなたを見まして、いつかは完全にあなたを見る日が来ます。その日には私たち、あなたを信じる者たちは変えられ、あなたの似姿に変えられます。本当にその日が楽しみです。でもどうか、その日まで待つことなく、今からできることをし、この御言葉を見ることによって、あなたを見ることによって、日々一歩一歩あなたの似姿に変えられていくことができますように、どうか私たちを助けてください。僕は本当に不完全なものです。どうかこの顔も身長も目立つことなく、本当に透明になるようにしてください。あなたの素晴らしさのみがこのメッセージを通して表されますようにお祈りします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日はローマ3章からメッセージしたいと思いますので、まずお読みしたいと思います。ローマ、聖書を開けてください。ローマ3章の19節から26節を今日見ていきたいと思います。ローマ3章19節から26節で、今日はスライドを使わせていただくことになっています。それはなぜかというと、僕の秋田聖書バプテスト教会の方ではいつもスライドを使っています。まあ、それはいいことも悪いこともありますけど、基本的にどうしてそうし始めたのかというと、うちの教会に結構小さい子供もいます。うちの息子もその一人なんですけど、小さい子供がいますと、その子供を見るお母さんたちにとってはどうやって聖書を開けて見ればいいのってなりますよね。子供を見ながら聖書を開けるっていうのはかなりレベル高いことですよ。なので子供を見ながら、でも同時に聖書の言葉をそのまま見たいっていうお母さんたちのために、このスライドを使うことによって、まあ、特にただ御言葉をこう流しているだけなんですけど、御言葉を見ることによって聖書を開けた方が絶対にいいです。だけどお母さんたちのためにはこのスライドを使わせていただいていて、それをいつもやってるので、まあ、それに慣れているので、そのようにしていいと許可を得ていますので、今日はスライドを使わせていただきますが、その前に読みたいと思います。3章の19節から26節をお読みします。さて、私たちは律法の言うことは皆、律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。しかし、今は律法とは別、律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄養を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためであり、というのは今までに犯されてきた 罪を神への忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。昨日は岡田先生が1章16節から17節、やってくださいました。で、今日は3章までこう飛ぶわけなんですよね。それはある意味大きな、悲劇というか、本当にどうやって表現すればいいのかという、ただ例えばろうそくがあるとしますよね。ろうそくはどうして美しいのかというと、夜に見ると美しいんですよね。こうすっごい晴れてる、例えば海に持って行って、それをこうポツンって海に出したとしてもほとんど見えないですよね。太陽が眩しくて。だけど私たちが、飛ばした1章18節から3章、18節までは、もう一つのイメージとしては、例えば自分が好きな画家の絵を考えてください、ピカソとか何でもいいんですけど、その絵から急に黒を全部取ったら絵はどうなりますか。美しいものが急になんだこれってこうなるんですよ。あの黒バックグラウンドがあるからこそ、その絵は美しいものとなるのと同じような感じに、このここから始まる、3章から始まるこの福音の説明、その福音の素晴らしさは、1章18節から3章20節の本当に暗闇、こう絶望的な私たちの心の現実があるからこそ、3章21節にこのしかしっていう言葉がもう来たってなるんですよ。そこから始まるっていうのは本当はありえないことであって、やってはいけないことなんです。なぜならこの世の中っていうのはみんな、うちの秋田の動物園があるんですけど、その秋田の動物園に行けば大きく書いてあるんです。みんないい子って書いてあるんです。入っていくときに子供たちがみんな見るのはみんないい子だとすれば、ここでこう救いの話とか、こう私たちは義が必要とか、なんか必要だって言われても、あなたいい子、私いい子、みんないい子っていう世の中にあって、しかしがあったとしても、はぁ、しかしそんな何も私必要ないからってなるんですよ。で、同じように、もちろん皆さんは違うと思いますけど、1章18節から3章20節があるからこそ、この今日見るこのしかしっていう言葉が最高に美しく、私たちに初めてこの希望というものを与えてくださる。よく次のスライドに行って、もらえますか。こういうのニュースで見ますよね。こう判決が出ましたで、こう無罪とか有罪とかいろんなこう判決ありますけど、それは本当にやったかどうかは別として、裁判官がその人は無罪だと決めた。でも本当は無罪ではないかもしれないですよね。人間がこう裁判官が言うときは。しかし私たちは次のスライドに行きますと、もう義人はいない、一人もいない。でもう神様が、これ今日の朝カイ先生と話してたんですけど、一番この裁き主であるキリストの話ができるのはカイ先生だと思うんですけど、この私たちに対して本当1章18節から3章18節までに、神様は私たちに、あなたはもう有罪、もう虚しい生涯を送ってもいいですよ、だけど待つのはもう滅びですよ、希望全くないですよ。どんなにいいことしようとしたとしても、あなたはただ違う何かを礼拝しようとする。次のスライドに行きますと、何をしてもキリストから離れては、昨日も出てきましたけど、私たちは神様の御怒りを自分のために、自分のためにですよ、積み上げている。何をしてもです、キリストから離れては何をしても、ただただ怒りをもっと、怒りをもっと、怒りをもっと、で本当ダムのような話ではあるんですけど、その積み上げたものがいつかこうドーンと出てきて、自分にバンってぶつかり、永遠の滅び、永遠の裁きが、しかも正しい裁きが待っている。 本当に虚しいです。これから何やってもこれしかできないんですよ。自分のために怒りを積み上げることしかできない私たちの存在です。人間から言えばマザーテレサのようにいいことをいっぱいしたとしても、その一生すべてが怒り怒り怒り怒り、もうできるだけ早く死んでその怒りを積み上げるのをやめたいぐらいです。生きる意味があるのかって。でこれを読んでいくと、しかも次のスライドいきますと、弁解の余地がないって言うんですよ。どっかで人間ならではのっていうか、こう人間としてはでもって言いたいんですよ。でも僕はあの動物園に行ったら、あの上にみんないい子って言われたし、学校行けばあなたはいい人、問題は環境であり、あなたは環境に影響されて悪くなってしまう、あなたは悪くない、なので私は悪くないんだよって言いたい気持ちは山々です。クリスチャンとなってからも心のどっかに言い訳したいんですよ、弁解したいんです。だけどそれができない、虚しい生涯を送り、怒りを積み上げて死んで裁かれ、永遠の滅び、地獄。それがない限り、それを、まあそれを普通の人は信じないわけですよね。みんないい子って言われてるんですから、そんなのはあってなるんですよ。みんないい子なんですよって言われるんです。しかしそれを信じる私たちにとっては、この一章、あの2年間かけてローマをやってたと言いましたけど、1章18節から3章20節を数ヶ月間かけてやりましたけど、その間の教会の雰囲気、空気、すっごい暗かったです。その時に来た新しい人たちから見れば、何この教会ってなってたような気がするんです。で、まあ信徒の方々にこう早く終わらないですかっていうような、クリスチャンとしてでも分かるんですよ、福音がこの3章から続くっていうのを分かっていながらも、確かに私の本来の姿はこの1章18節から3章に18節に完全に表されている、何も言うことできない。まあ気持ち、どういう気持ちなのかというと、皆さんも分かると思うんですけど、キャンプ、子供キャンプに行けば布団がいっぱいあるんですよ。鹿児島のキャンプには布団がいっぱいあって、僕が大好きな遊びっていうのは、その自分が、まあ、畳の部屋だったんです。自分が一番下に寝て布団をこう重ねるんです。で10枚ぐらいこうやって、その上に友達が何人乗れるかっていう、自分は一番下なんです。こうペターンって、布団がその上で友達が 4,5 人こう乗ってるわけです。で最初はそれ楽しそうだなってやるわけなんですけど、やってからは、あ、苦しい。あ、しかも動けないんですよ。ペターンってついてるから。しかも叫ぶ、こう、布団が顔のところに来てるから、息できない。叫ぶこともできない。でも、パニック状態になりかけるんですよ。潰されてるんだけど、動けない、喋れない、友達役が上でなんか笑ってる、楽しんでる、おい。もうちょっとまともな友達にそれを見つければよかったって、その頃思うんですけど、まあ、自分が一番バカなんですけど、それと同じような感じに、この1章18節から3章18節はもう押しつぶされてるような感じで、身動きが取れない、希望はない、もう完全に絶望的な状態にあるからこそ、3章、まあ、19節から始めますけど、特に21節から始まるこの福音が最高に美しいんです。なので、今日は19節から、その説明がない限り、もちろん皆さん分かってるんです、そのことは。だけど、その説明は大事だと思いましたので、そこから始まって、19節、次のスライドに、行きますと、ちょっと切れてますので、聖書を見てください。19節から21節をお読みします。さて、私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。 今日はまあ限られた時間の中ですし、まあ、19節から26節という一つのまあ考えがそこにあるんですけど、それを全部するにためにはちょっとこの19と20節を早く見て、21節からもうちょっとゆっくり見ていきたいと思うんですけど、この律法の下にあるものです。律法の下にある、みんなそうです。生まれながらにして私たちは律法の下にあり、その律法を守らなければいけない。だって神様に作られたものとしては、神様が私たちのために決めたことを私たちはしないといけないんだけど、ある意味その布団の例えでいけば、布団の中にあって律法は何をするのかというと、全く手伝いに来てくれないんですよ。役立たずだなって。じゃあ律法は何をするのかというと、君苦しいよ、多分そのままだと死ぬよって、そのままだと死にますよって、苦しいぞって言ってくれるんだけど、それはありがたいことなのかもしれないけど、全然助けてくれないんです。友達に降りてって言わないし、布団をこうどかしてくれないし、言ってくれるのは、 あなたはこうやって布団を押し上げてこうどかしてば、あなたは自由になれるよ、息ができるようになるよって言うんだけど、助けてくれない。でそこに書いてあるように、律法は罪の意識が、それによって罪の意識は生じるのは確かだし、律法があるからこそ私たちの口が塞がれる。こう喋ろうとする瞬間に律法を指して、でも律法ではこう書いてあるでしょ。あ、確かに動物園のあのみんないい子って書いてあるところなんですけど、あのみんないい子、私たちが私もいい子って言った瞬間に黙らせるのは律法なんです。もうペタッ、何も言えないです。確かに私は律法に完全に従っていなかった。でその結果私たちはどうするのかというと、まあ、全部捨てるっていう選択肢もあるんですけど、大臣も普通の人たちがやるのは自分の義を立てる。ローマ10章に出てきます。自分の義を立てる、多分ローマのメッセージをやっていく中で一番衝撃的な聖句となるのは、まあ、僕の教会にとってはそうだったのがローマ10章の3節だったと思うんですけど、そこで自分の義を立てるっていうんですよ。神様の義の定義があまりにも厳しいがために自分の義を立てる。で、立てた。私たちみんなそうですよね。みんないい子の定義、そのいい子の定義はどこから来てるんですか？日本という、まあ、特に秋田という社会文化がいい子の定義を作って、これみんなに当てはまるようにできるような定義にしよう。で、作り上げるんですけど、それま全く意味ないですよね。人間が勝手に義はこれだと言ったとしても、創造主なる神がどう思うかが全てであり、律法がそれを教えてくれるし、それによって私たちは何一つ言えなく、弁解の余地がなくなります。でも分かるんです、問題がある。これはやばい、私はこの律法に従っていない、アウトだ、滅びを待つのみ、希望はない、虚しい、早く死んだ方が怒りを積み上げるないことになる。どうすればいいんだ。その中にあって間違いなく僕の一番聖書の中で一番好きな単語はって聞かれたことは一度もないですけど、聖書の中で一番好きな単語は何ですかって聞かれるのであれば、この3章21節のしかしなんです。次のスライドに行きます。もうこのしかし、このしかしがどんなに嬉しいことなのか、もう言葉にできないです。がんとかになればあと1ヶ月であなたはもう亡くなりますってお医者さんに言われたとします。間違いなくあなたは 1ヶ月で亡くなりますって言われたとします。もう希望ないですよ。あと1ヶ月で終わりです。でもそこでお医者さんがしかしって言ったらどうしますか？ああ、わかりました、ありがとうございますって帰ってきますか？ 全然絶対そんなことないですよね。何何、そのしかしの次に来る言葉が気になって気になってしょうがないですよね。だって絶対死ぬ、しかし、しかし何ってなって、そっから私たちが見るこの福音、まあ8章の終わりまでこう続くわけなんですけど、次の、まあ、しかし福音がこっから8章の最後まで続くんです。そこには義人があり、聖化があり、栄華があり、新天新地の完成まであり、この大きな神様の、まあ、よく再創造計画、それが一番いいのか分かんないけど、この計画があり、かなりいい話、かなりいい福音そのままも、いい音、いいニュース、素晴らしい話です。で、これからこれを、まあ、見ていくわけなんですけど、もう一回その問題、次のスライドにその問題は何なのかというと、義人はいない、一人もいない、神様の定義で、義人、まあ、義と認められるものは誰一人いない、一人もいない。聖なる神様が認めることができるものは 100% も義人のみ、それ以外のものは全て裁かなければいけない、怒りを示し裁かなければいけない。その定義があまりにも大きい、律法がその定義を教えてくれる。ちょうど、3ヶ月ぐらい前だったかな、うちの教会にお医者さんがいまして、そのお医者さんがある会議に、あの学会に出て、その学会でユダヤ人、ユダヤ教のレビ族の人の隣に座ったんです。お医者さんです、レビ族でユダヤ人で、彼とずっとちょうどこのようなテーマをこう教会でやってたので、ちょうどそのうちの教会の方がそのユダヤ人にいろいろ聞いてたんです。で、聞いていくと、彼は自分はレビ族であり、自分は旧約聖書を全部暗記した、もう全部聖書の一節、創世記一章一節から終わりまで全部信じてるんですよ。で、すっごいプライドを持ってるんです。ずっとユダヤ人はね、こういうとこがすごい、ああいうとこがすっごいプライドあって、自分は選ばれた民だと言ってます。しかし話をもっと聞くと、あなたはこの神様に従おうと思ってるんですかって言ったら、いや、私は無神論者です。は？旧約聖書を 100% 信じていると言いながら、自分は無神論者です。なんでって聞いたら、なんでその答え、どういう答えが戻ってきたのかというと、私は律法を見たときに、神様の義の定義を見たときに、私には絶対かなわないこと、私には無理な話だと気づいた瞬間に、もう全てを捨てるしかないと思ったんです。なので、全てを捨てて、ユダヤ人としてのプライドを持ちながらも、私は全てを捨てて、自分は無神論者として今生きています。で、ある意味それが、まあ、理にかなったというか、本当にその通りです。私たちにはかなわないもの、残念ながら彼は諦めた。私たちはこのしかしに全てをかけるんです。しかし、次の、まあ、スライドに行くと、さっき言ってた10章3節、その全てを捨てる人もいますが、ほとんどの人たちは全てを捨てないで、この自分自身の義を立てるんですよね。みんなやるんです。あなたいい人、私いい人、みんないい人。それがここで言ってる義を立てたユダヤ人でさえも、神様の義ではなく自分たちが勝手にこう作り上げたものがあって、それにたどり着けばあなたは救われるという。がんがありながらも、私にはがんがないと言えるようにするのがこれなんですよ。だって私は私の作った義までたどり着いてるから、私はまあ 51% いい人だったから、私は大丈夫。本当にこの世、まあ、サタンの支配の中にあるこの世はうまくできてるなって、そういう意味では、だってここでしかしと言ったとしても、全く必要性を感じてないのがほとんどの人ですよね。 必要ないもん。私にはがんもないし、いい子だし、神様がいるとすれば、いるのかどうかわかんないけど、いるとすれば、私は認められる。だって私が立てた義に基づいて神様は裁く。なんでよ。自分が立てたから創造主がそうであるってわけではない。でも私たちは21節から見ていきましょう。次の21節。しかしの続きがやっと見えてきましたけど、ここが驚くべきことだと思うんですけど、まあ読んでいきましょう。今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。さっき私たちは律法の下にあり、その律法は私たちを助けることはできないけど、まあ裁くことはできるし、こうあなたには問題があるということはできるし、まあ弁解の余地がないように、まあ律法があってもなくてもそうなんですけど、なおさらこう喋れなくすることができるけど、それとは別に、しかも律法と預言者によって明かしされたって言われますと、もちろん預言者によって明かしされたって旧約聖書のイメージですよね。旧約聖書で明かしされた、明かしされた神の義が示される何かがあります。どこにそのような神の義が示される、神様の義が示されて、しかもそれがいいことになる。特にユダヤ人としてはこう、神様の義は恐ろしいものですよね。神殿とか一番奥に入ればもう即死です。多くのユダヤ人はそういうことで聖なる神様に殺されてきた者にとって、その義が示される、近づくことはいいこと。どこに聖書に書いてあるの？どっちかといえば義が近づくことはユダヤ人、まあ多くの人にとっては恐ろしい。なのに預言者によって明かしされた。まあそんな、もちろん全部見る時間はないですけど、例えば次のイザヤ46章13節、できれば聖書も開けたいと思うんですけど、イザヤ46章の13節。イザヤ46章13節。義っていうのは恐ろしいものです。いいものであるって、多くの場合、いいものでは、まあ、いいものなんですよ。だけど、罪ある人間にとっては、なるものなんですけど、46章の13節を見ますと、私は私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。これ面白いですね。新改訳では私は私の勝利を近づけるとあります。でも言語では、義です。義を近づける。まあ、義を近づけるって言っても、ピンとこないので、多分これを訳した方々は、勝利にしようって言ったのか。わかんないですけど、勝利を近づけるが、義を近づける。義を近づけるって、もう次のスライドいきますと、さっきの、この義を示す、さっき絶望的って一番近づいてほしくない、示されてほしくないものが義ですよ。そうですよね、裁判官がこう人を殺した人に対して、あなたは自由にしていいよって、それは義ではないです。正しくないことです。正しいことは、その裁判官が人を殺した人に罰を与え、まあ、処罰を与えることが正しいことであり、神様の義も私たち罪人にとっては逃げたくなるような福音。これはできればその義を人間として考えれば、この義を示してほしくない、近づけてほしくない、今の状態が私にとっては都合いい。罪を犯しても、罪を犯したらあなたは必ず死ぬと言った神様がいるのにもかかわらず、私は罪を犯した時にすぐに死なない、その都合のいい、人間として考えれば都合のいい状態が 続いてほしい中にあって神様の義が示されたことは福音の中心となるんです。で、この神様の義を示すことが福音の中心ってこうローマを見ていく中にあって、それに気づいた時のこう心の変化っていうか、こうプライドがドンってダウンするんですよね。だって福音って私にとっていい話っていうことは、愛する神様は私を救うためにこの福音の計画を立てたっていう気持ちになりやすいんですけど、正直それが一番の目的ではなく、神様の福音の目的として何だったのかというと、神様の義を示す、表すための福音の計画。まあ、ひねくれ者だったら、まあ、次のスライドに行きますと、自分はあんまり考えないでいろんなことをするんです。特に例えば金曜日に東京に着いたんですけど、金曜日12時間かけて秋田からこう車で来たわけなんです。で、10時ぐらいに着いたかな。で、10時に着いてすぐ、結構すぐ11時ぐらいにこう寝たんですけど、その次の日何をしたのかというと、朝の3時半に起きてサーフィンに行ったんです。それやってはならないことです。かなり疲れました。でもそのようにしてあんまり考えないでやるのが僕の性格の一つなんですけど、もしもこの大きな海にゴムのボートにこう乗ってこうずっと奥まで行ったとしても、もう陸は何も見えないです。で、急に穴が開いちゃってこう沈んでいって、あんまり考えないからライフベストも全然ないです。何時間持つと思いますか？人によって違います。僕はもしかしたら10分ぐらい持つかなっていうところなんですけど、まあ24時間持つ人もいるかもしれない。でも結果みんな死ぬ。時間の問題です。だってずっとこう泳いでることは不可能なことなんです。だけどこうやって泳いでると、例えと結構おかしいのは、そういう状況になった場合はもちろん助けを求めるんですよ。こう船ないかなってこう探すんですよ。私たち霊的に言えば、私たちは神を求める者はいない、一人もいないので、その状態にある私たちが助けはどこにあるんだろうってこう探すよりも、逆に勝手にこうもっと深く潜るようなものなんですけど、もしも次のスライド行くと、この船が通ってきて見つけてくれた、引っ張り上げてこう救ってくれた、その船に乗った、まあ、僕でしたら、僕あのゴムボートでどこを目指してたのかというと、ニューヨーク行きたかったんですよね。なのでちょっとニューヨークに降ろしてもらって行っていいですかとか、そのベッドを与えられてこう寝るんですけど、ベッド硬かったなおい、もうちょっといいベッドないのかいって言ったり、またはそのご飯出されてこうご飯を食べて、うわまずいこれ、何これ、お客さんに対して何なのよって、そういう態度を取りますか？絶対ないですよ。命助かったんですよ。この船がどこに行こうと私はついていきます。できることありますか？料理しましょうか？トイレの掃除しましょうか？もう嬉しくて嬉しくて、喜びに満ち溢れて、感謝に満ち溢れて、とにかくこの船にいる、この船の目的を果たすために自分の全てを捧げたいと思うんですよ。同じような感じに、この船、まあ、神の義の、まあ、福音の一番の目的は私たちの救いではなく、神様の義を示すことだとすれば、私たちはそれに対して、私が中心ではなかったのかよ、何なの創造主、あなたは私を大事にしないといけないでしょ、いいベッド、いいおいしいもの、私が行きたいところに私を連れて行くのが当たり前でしょとは言わないんですよ。神様の義が示されて、その結果の一つ、私たちの永遠の救い、神の子供とされる、本当に祝福がもう数えられないほど与えられた私たちは、ただただ喜びのと感謝に満ち溢れて、自分を捧げたくなるんですよ。目的は自分ではなかったんですよ。目的、一番の目的は、 神の義、私は正しい、私は義なる神様、まあ、ある意味自分の栄光を表すためのこの計画、これから見ていく計画、自分が中心じゃなくてもどうでもいい、私はこの計画、この恵みと愛に満ち溢れた計画のゆえに私には救いが訪れ、ただただ喜びと感謝に満ち溢れて私はあなたに仕えていきたい。でもただ言いたいのは、次のスライドに行きますと、もう一回この福音、しかしに続くことがあんまりにも意外なんです。しかし、私はあなたを愛しているから私はあなたを救うとかではなく、しかし神様の義が示された、やめてくれってなるはずのものが、それが私たちの救いにつながる。でもまだそこだけだと分かんないですよね。え？なんで神様の義が罪あるものを裁くべきなのに、逆にその義が義につながる、ここまでだとさっぱり分かんない。は？どうなったんだ？なら次、22節いきましょう。22節。ありがとうございます。22節には、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。示されたで止まれば私たちもアウトです。しかし、示されたと同時に私たちに与えられる、自分の義ではないですよ、創造主なる神様の完全な基準、完全な正しさが私たちにこう与えられる、与えられる、自分でこうすることではなく与えられるもの、私たちにです、完全な義が与えられる。で、それは どのようにしてですか。昨日も話に何度も出てきましたけど、この信じる信仰による、また全ての信じる人にのみ与えられる。私たちが走り回って、あなたいい子、私いい子、みんないい子って言ってる限りは絶対に与えられない義です。次のスライドいきますと、さっき判決としては義人はいない、一人もいないだったんですけど、なぜか無罪という判決が、間違っ、ある意味間違ってるんですよ。僕は決して、私じゃ決して無罪ではないのに、神の義、自分以外の義、自分から出てるもの以外の神の義が与えられる、信じる人に与えられる。ここに来てもえってなるんですよ。それのどこが義だって、おかしくないですか。裁判官が有罪の人、有罪って分かってんですよ、有罪って分かりながらも、その人にあなたに無罪判決を与えるって言ったら、義でも何でもないです。社会がもう大騒ぎします。その裁判官をクビにしろって言いますよね。ありえないです。なので、ここまで来てもまだ分かんないです。ただなんか、この義人ではない人が義を与えられる方法がある、でもあまり義として、まあ、そういうふうに見えないものがあるっていうところまで、まあ、来たわけなんですけど、それが続くんですけど、その前にあまり触れたくないんですけど、どうしてもこういう場なので、普通はもうちょっとメッセージの対象がちょっと違うんですので、全然気になる人たちも多分いないような気がしますけど、この場だからこそ、この3章22節はどうしてもこう触れたくないけど、触れないといけない、この 次の これね、特に NT ライトの話が特に、日本語に訳されていろいろこう教会回ってる最中なので、もしかしたらこの3章22節がすごい話題になってるっていうことを、まあ、知ってる方もいると思うんですけど、さっきの22節にイエス・キリストを信じる信仰による神の義っていうのがありました。それはまあギリシャ語で、書いてありますけど、それは2つの訳し方があるというのも、特に最近ライト、NT ライトの話ですごい話題になっている最中なので、ここにちょっとだけこう言わないといけないような気がしましたので、この2つの訳し方どっちでも、なんでこの、まあ、問題になっているのかというと、文法的にも、まあ、神学的にもどっちでもいける訳し方、一つはイエス・キリストの真実による神の義っていうのか、イエス・キリストを信じる信仰による神の義。宗教改革以来、まあ、その前もそうなんですけど、ずっとイエス・キリストを信じる信仰による神の義って訳されてきました。しかし今新しい訳が今度出てきますよ。新共同訳と新改訳。新改訳は2017年ですけど、新共同訳はちょっとわからないですけど、少なくとも新共同訳の今度出てくる聖書には、信じる信仰によるっていうのは書いてないです。友達がその、訳にこうた、まあ、関わっていて、彼曰くこっちではなく新共同訳の新しいバージョンではイエス・キリストの真実による神の義で3章22節が始まる。すなわちイエス・キリストの真実による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。違い分かりますか？与えられる義は誰の義、誰の真実、誰の正しさですか？イエス・キリストが正しく生きて主に従い、私たちの代わりに義なる生涯を送った、そのゆえにそのキリストを信じることによって、その義、キリストの義、神の義が私たちに与えられる。で、あんまりこれに時間かけてあげないんです。ただ、後で話がしたい方はぜひ、お話ししましょう。だけど、僕としては、まだ、こっちを使っています。イエス・キリストを信じる信仰による神の義。こっちの魅力はよくわかるし、正直そっちに行きたい気持ちはある。でも、どうしてまだ、まあ、歴史的にこっち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義を選んでいるのかというと、まあ、初代教会を見ればみんなこうやって訳しているので、文法的にもその神学的にもどっちでもあり得る中にあって、初代、まあ、僕にとって一番、まあ、決めるのはその歴史、初代教会はこういうふうに訳したのであれば、それそのまんまでいいと思います。 ただし今教会の中です、まあ、新共同訳は実際かなり変えるんですよね。新共同訳はそうやってそれにすることによって、そういう話題があるっていうのは知ってる方と知らない方もいるかもしれませんけど、僕はイエス・キリストを信じる信仰による神の義っていう、その信じることによって神の義が信じる人に与えられる、差別ないです。こういう方法でなければ差別はありありですよね。僕は宣教師の家庭で生まれてそこで育った、もう小さい頃から家でデボーションとか家族としてた、それと全く関係ない仏教徒の家に生まれ育ち、結構差別ありますよね。どっちが救われそうですか？そういうふうに考えれば、全くキリストのことを、まあ、全然聞かない、教えられないものが宣教師の家庭で生まれた人、こういうやり方でなければもう差別の世の中なんですけど、みんな一緒、信じる信仰によって神の義が与えられる。 次行きましょう。23節に行きましょう。23節。すべての人は罪を犯したので神からの栄養を受けることができず、これは納得できるんですよ。特に1章18節から3章18節を見終わった私たちにとってはその通りアーメンって言えるんですけど、なんで神の義がまだその説明がないんですよ。神様の義が信仰によって与えられるっていうのはあるし、神様の義が示されてそれはいいことである。で、まあ、知ってるんだけど、今の段階では全く義では、今の段階ではそう見えないです。だって、結局は罪人に対しては、ああ、いいよいいよ、自由にしていい。それ義ではないです。義は罪を裁かなければいけない。で、やっとこの答えが出てくるのは24節。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。来た。やっと来た。どうして罪人である私たちに義が与えられながらも神様は義なる神様であり続けることができるかの説明が来た。やっとわかるぞ。で、まずこの神様の恵みにより、この恵みっていうことを考えるとどうしても考えてしまう。まあ、自分の経験があるんですけど、僕はバイクが大好きなんです。16歳になってすぐに原付の免許を取り、お母さんがすごい心配させたんです。まあ、お母さんです。通訳してますけど、お母さんです。で、13回警察に止められて、その中の2回、罰金取られたんです。ひどいですよね。でかい外人がスクーターに乗って、まあ、原付に乗ってるからって止めなくていいでしょって思うけど、13回止められて2回罰金、まあ、スピード違反で取られた。で、1回目は家に帰って、ある意味自慢げに、お母さんに、あ、今日スピード違反で捕まったって言ったら、まあ、予想通りって、何を自分は考えてたか分かんないけど、怒ったんですよ、お母さんは。何やってんのって。なので、学んだんです。2回目は絶対教えない。2回目は教えないで、そのまんまにしてたんですけど、それから、2週間くらいしたら学校から帰ってきてこう玄関に入った瞬間よく覚えてるんですけど、お母さんが玄関のところに立ってこうはがきを持って覚えてる覚えてるはがきを持って小さなはがきをこうやってこうブラブラブラブラってして、これ何なのこれ何なのって言うんですよ。で、え、見せてって言うと、あ、僕緊張するとこう笑顔になるんですけど、こう読んでいくと、ってなって、それは何なのかというと、2回使って点数がいっぱいになったからこう初心者講習っていうのを受けないといけない。で、3万払ってそれを受けないといけない。で、まあ、当時の僕にとってはそれはきついです。だけどもしも自分が悪いことをしたんです、スピード違反したんです、罰金、まあ、罰を払う、まあ、受けないといけない。だけど警察署に行って悪かったです。罰金払いに来ましたってこう渡そうとして、その警察官が、あ、いいですよ。今日はそのままで払わなくていいですって言ったら、もうそれだけでも嬉しいわ。哀れみって言うんです、それは。哀れみ。だけど恵みではないです。哀れみです。素晴らしい哀れみです。でも逆にその警察官が、いやいやいや、罰金取るどころか3万円どうぞって言ってきたら、まず信じられないですよね。なんかカメラがどっかに、テレビでよくやるようなこうね、カメラがどっかにあるのかっていう、そういうふうに探すんですけど、それが恵みです。信じられないもの、私たち当たり前のように恵みっていう言葉を使いますけど、そういう場面に置けばありえないですよね。なんで警察官が3万円私がまあ罪を犯した、まあ、スピード違反した罰金を払うべきものに対して、その警察官、正しいことをしないといけない警察官が正しいことをしてないじゃないですか。僕を罰するのがある意味からの責任なのに、逆に私に3万円くれる、嘘だって。でもそういう恵みの中に生きてるのは私たちなんですよ。日々その恵みを受けて当たり前のように 今日朝起きて美味しいご飯食べて一緒に交わり、何よりも主と関係を持った状態で起きて、あまりにもすごいんですけど、それがここにあるこの24節の、ただ恵みにより憐れみ以上のこの恵みにより何が起きたんだ、そのスタートとなったのは何なのかっていうと、キリストイエスのによる贖いのゆえに、贖いもですね、こうクリスチャンとしてはこう慣れ親しんだこう言葉なんですが、あんまり使わないですよね。次の次の次、ちょっと時間がないので急ぎますけど、レビ記25節にもこの贖いっていう言葉が出てきます。出てきてますか？ないですね。でもあるんですよ、同じ単語が。まあ読みますけど、レビ記25章の25節に、もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある人類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。この買い戻すっていうのが同じ、まあローマでは名詞、こっちではまあ動詞ではあるんですけど、同じ単語が70人訳で使われています。買い戻す、買い戻す。なので次のスライドで言って24節に戻ると、この贖いのゆえに、買い戻されたゆえに、買い戻されたゆえにと、まあ、言ってもいいです。贖いのゆえに、やっとここでどのようにして義なる神様が義であり続けながらも罪人、そのまま罪人である人たちに義を与えることができるのか、初めてここで分かるんです。なぜならキリストがその代価を払った。罪の代価は死です。罪の報酬は死です。最初からそうです。創世記を開けてみれば、あなたはこの果物を食べればもう必ず死ぬ、罪ですね、罪を犯せば必ず死ぬ、必ずですよ、全ての罪ですよ、一つも二つも関係なく、もう積み上げることは積み上げるんですけど、結果としては死です、命。その代価を払ってくださったのは、まあ、マルコ10章45節大好きなので、まあ、とりあえずマルコ 10章45節を見てください。10章45節、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。さっきの罰金の話でいけば、僕は3万円払う責任がある、バイトして頑張って払ったんです、結果として。でもそこでお母さんが払えば、それはまたここでいう、こう払い戻すではないですけど、僕が払うべきものを彼が、まあ、まあお母さんが払ったように、私が生きるべき神の義に基づいた、まあ、それに達した生き方を彼が生きてくださり、私の罪の代わりに払わないといけないもの、自分の死ですよ、永遠の裁きです。それをキリストが十字架の上で恥を受けて、私の代わりに受けてくださった。24節にはこの値なしにって書いてありますけど、どれほどその値なしっていうのは私たちに対してですよね。キリストはそうではないですよ。キリストが払ってくださったものは、私たちは想像しても想像してもわからないような代価でした。神様の、永遠に神様ともう完全な関係の中にあった神様に対して来たのは何ですか。私たちが、まあ当時から今までずっと私たちが積み上げて積み上げて積み上げたキリストに、神の怒りがキリストに全てぶつけられた。 人を愛すれば愛するほどにそれがどんなに辛いことなのか分かってくるんですよね。例えば今リアム、息子がいます。大好きです。だけどその息子が自分に来て、あなたなんか大嫌い、普通の人に言われても全然、あ、そう、よかったねって終わりなんです。だけど息子に言われればレベルが違うんです。同じように子であるイエス、永遠の、僕はもう1年間しか一緒にいないですよ。永遠に一緒だったキリストが、神様から愛と喜びしか受けてこなかったキリストに対して、怒りだけ、十字架の恥なんてそれに比べれば本当にちっぽけなものです。私たちは目に見えなかったその時に起きていた神様とイエス様との間の関係の破滅というか、もう怒りしかないですよ。イエス様、想像もできないです。でもその結果、与えなしに私たちは義と認められるのです。怒りを受けるべきものを私たちが主の喜びと愛を受けるんです。次、25節に言いましょう。神はキリストイエスのをその地による、また信仰による並べの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたのからです。まあ、よく新改訳に対して文句を言ってしまう自分なんですけど、これもまあそうです。25節を見れば、その地によるまた信仰によるってありますけど、誰の信仰やねんっていうのありますよね。だって地はキリストの地だったので、その信仰によるって、あ、キリストの信仰なのかちょっとわからないね。僕、口語訳大好きなんですね。読みにくいのはわかるんですけど、まあどっちかといえば口語訳好きなんですが、次のスライドに行きますと、口語訳はどう訳しているのかというと、その地による信仰を持って浮くべきなだめの備え物、またその信仰、私たちの信仰によってこのなだめの備え物を私たちのものにする、十字架の死によってそれが私たちに与えられる。でイメージとしては、そのなだめの備え物、ちょっと急いでいきますけど、なだめの備え物っていうとイメージ悪いですよね。次イメージとしてはこれなんだものっていうとね、昔の人がこう神様を作って、その神様をなだめるために何かをあげる。でその神様はその何かもらって、この場合人です、人を与えて、殺して与えて、その神様は、もう怒ってない、帰っていこう。でこれ古い話ではないですよ。秋田は今でもやってます。次のスタイルでいくと、生ハゲの、まあ、話分かりますか。次いきますと、生ハゲはずっと昔に来て、人間がその生ハゲを騙した結果、生ハゲはいなくなるんですけど、ずっといなくならないで年に1回戻ってくるんですよ。厄介な存在です。でとにかく怒ってるんです。でその生ハゲを帰ってもらうために、お酒を、すごいお酒やるんですよ。だから実際そのコスチューム着てる人たちもすっていくんですけど、お酒とかお餅とかお金をあげて、すごい殴るわいねえなーっていう、その生ハゲが、おお、じゃあこの家を祝福して私は帰っていく。怒ってないんですよ。なだめの供え物もらったから。怒ってる神がお餅もらって、お酒もらって、お金もらって、はあ、すっきりしたって言って帰っていく。そういうイメージの中にあって、このなだめの供え物っていうと、まあそういうイメージしかないです。特に秋田で言うと、なだめの供え物ってピンとくるのは、お酒、お餅、お金。そしたらなめはげはもう怒らない、帰っていく。でもそれとは全然違うんです。次のスライドいきますと、まあ、4つの違いありますけど、まあ、一つは予想のつかない感情的な神々をなだめる。なまはげはまさにそうです。何怒ってんだよって。泣く子はいねえかって、それで怒ってるわけないでしょ。子供が泣くからなんでそれで怒んのよ。 分かんないです。何か起こってるからなだめるためにはいあげる。神様はそうではないです。しっかりこの御言葉を見ればどうして神様が怒っているか 100% 分かるし、その通りだ、私はあなたに対して罪を犯し、もうあなたは怒って当然です、認めるしかないです。で次、人間が神々をなだめるのが、まあ、生ハゲです。だけど神が神をなだめるのが、昨日言われたように私たちにはできない、誰にもできない、神様しか神をなだめることはできない。それはキリストがしてくださった。そして3、動物、果物、人間の供え物を生ハゲに、生ハゲは果物とかだけなんですけど、この場合全知全能なる罪のない創造主の供え物によってなだめられた。そして多分次一番大事なのは、次のスライドいきますと、キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたんです。これどんなに嬉しいことか分かりますか。一度ですよ、2000年前の一度、なだめの供え物として与えられたキリストは、創世記1章1節から今の私、そして最後まで必要な十分ななだめの供え物として与えられた。なければ考えてくださいよ。もうこんなメッセージ聞いてる場合じゃないですよ。神様をなだめるために私たちはさあ今日どうするかっていう話しかできないですよ。どうやってなだめようではなく、過去形のただ一度もう終わった、私たちはそれを見て喜んで感謝し信じて、その恵みの中に、ある意味その船に乗って、あなたに私の全てを捧げたいです、この船がどこに行こうとも私はついていく、あなたが私の喜びであり私の感謝であり、あなたが全てです。だってただ一度あなたは全てをしてくださった。次、25節、神はキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それは動機ですね。動機、さっきも触れましたけど、それはご自身の義を表すためです。私の救いじゃなく、もちろん救いに至るんですよ、素晴らしいんです。だけど動機としては義を表すためです。今まで旧約聖書では何回も何回も人が罪を犯しながらも裁かれてこなかったように見えた。だけど今となってはそれが絶対ないって分かるんですよ。罪は必ず裁かれる、十字架の上でか、個人の永遠の裁きによってか、どっちかです。必ず全てのどんなに人間から見て小さな罪でも大きな罪でも間違いないです。で、26節で終わりたいと思います。それは今のご自身の、また出ましたね、自分の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。彼が義であり、でも同時に私たちに義を与えることができるようになったのは、神の子羊である、神の子で一人子であるキリストが私たちの払うべき代価を払ってくださった。その恥、私たちが受ける恥を彼が受けてくださった。その結果、私たちに待つのは栄光栄光、恥、裁き、怒りではなく、永遠に主と共に栄光。本当に感謝なことです。最後に祈って終わりたいと思います。天のお父様、あなたは本当に素晴らしいです。あなたはあなたの義、あなたの正しさを、あなたは正しい神様として示す必要があります。ただただ罪に向かって、いいよ別にっていうことは絶対にできないです。本来ならばあなたはその義を示し、滅び永遠に裁かれなければならないものでした。で、それが当たり前です。今の世の中でもそれがもう当たり前です。でも その義の示し方があまりにも予想外であり、あまりにも嬉しいことです。私たちから見れば、あなたは自分の一人子、私たちのためのなだめの供え物として、贖いの代価、その愛、また恵みのゆえに私たちのためにそれを与えてくださり、彼が私たちの罪を背負い死んでくださいました。あなたの正しい怒りを私たちの代わりに受けてくださった。それゆえに私たちはあなたに喜ばれ愛されることができる。でもそれは信仰のゆえにです。これからも福音を続けて見ていきますけど、どうかそれを通してあなたの素晴らしさを表し続けてください。そしてそれを通して私たちはあなたに似たものとして変え続けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。